唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、罪人の制御できない心を治められる方はあなたの他にはありません。どうか私たちに主の戒めを喜び、主の約束を慕う恵みを与え、移り変わりの多いこの世において常に心を変わることのない喜びに置くことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を講読いたします。礼拝のしおりの中面の講読詩編をご覧ください。詩編96編、新しい歌を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。大いなる主、大いに賛美される主、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前の 諸国の民をこぞって主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。国々に触れて言え、主こそ王と。主は諸国の民を公平に裁かれる。のとそこにあるすべてのものよ、喜び勇め。主は来られる。地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の御右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
天の父よ、あなたは私たちの座るのも立つのも知っておられ、遠くから一人一人の思いを読み取られます。私たちが歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が下に昇る前に、主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。 あなたの御前を離れてどこへ行けるでしょう。身を隠すことも自分自身の思いを隠すことも愚かで虚しいことです。むしろ私たちはあなたにすべてをさらけ出すことができることを喜びます。そしてあなたはそれを喜ばれる私たちの天の父であられることを感謝いたします。御子の十字架が私たちにその勇気を与えました。今日もその幸いに生かされていることを感謝し、あなたの御前に来ている者たちに安らぎをお与えください。自分の罪を心から悔い、あなたの御前にいる者たちがあなたの憐れみを受け、その幸いを知る者となりますように。神様、信仰の目を開いてください。国々を支配し、時代を支配し、また一人一人に最善をなされるあなたの御業を見るようにしてください。この時代にもこの後の時代にもあなたの働きが続けられることは何という励ましでしょうか。あなたの御前を誠実に生きる者たちのその技、労苦は虚しいものとならず、あなたに正しく数えられています。いつもその真実を見て、信仰者一人一人一層あなたの御心を行って生きることができますように、心の目を開いてください。すべてを知っておられ、すべてを御心のままになさるあなたにすべての信頼を置き、大胆に善を行い歩むものとしてください。どうか主イエスにつながっている者たちに与えられた契約通り、この世にあって聖なる国、聖なる祭司となされるあなたの御業を成してくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに部屋の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。
聖書を読みいたします。新約聖書ヤコブの手紙第1章5節から11節まで、新約聖書421ページ上の段をご覧ください。ヤコブの手紙第1章5節、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく、咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず、信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず、生き方全体に安定を欠く人です。貧しい兄弟は自分が高められることを 誇りに思いなさい。また富んでいる者は自分が低くされることを誇りに思いなさい。富んでいる者は草花のように滅び去るからです。日が昇り熱風が吹きつけると草は枯れ花は散り、その美しさは失せてしまいます。同じように富んでいる者も人生の半ばで消え失せるのです。
私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで 忍耐が生じるとあなた方は知っています。忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますと始められたヤコブの手紙。この世の宗教はこの世での繁盛や繁栄、困難もなく試練や苦しみなどを避けたいがために人が作り出したものです。しかし教会はキリスト者になると困難はなく試練などもない平坦な道のみが備えられているとは教えていません。むしろ人たちの教えは試練がある、困難も苦しみもあると教えています。そしてこのヤコブの手紙は手紙の初めに試練に遭うとき、それらを避ける道ではなく、それらのただ中を通り抜けるよう、忍耐を完全に働かせなさいと教えています。そうすれば、完全で何一つ欠けたところない人になると教えている。一時の目の前の試練とは比べ物にならない最高の賜物、祝福です。今日私たちに与えられている聖書の箇所はその続きの内容です。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさいと。試練を通るとき、忍耐を働かせつつ知恵に欠けている人は知恵を願うようにと教えています。この世では知恵があるというのは頭のいい人、何でもわかる、理解力の高い人、また賢さを持つ人と思う嫌いがありますが、聖書に表されている知恵はそういう意味ではありません。試練を通して完全で申し分なく欠けたところのない人になると言われている内容に つながるものです。箴言には、知恵はこれを握りしめる者には命の木、知恵を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくとあります。知恵が人の命との姿勢は、聖書全体に一貫して見られるものです。さらに、ヤコブの手紙3章の内容を先取りして紹介しますと、上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、親切、従順であり、憐れみと良い身に満ち、偏りがなく偽りがないとあります。聖書の言う知恵は人格、人柄を表す言葉で、完全で申し分なく欠けたところのない人にならせるものです。まさにイエス・キリストのお姿を指し示すものです。知恵は人の命になる、真理になるもの、福音の本質そのものを指し示すものです。それゆえに試練を喜びとする、それゆえに忍耐を働かせる、なぜならこの知恵が得られるからです。ヤコブは知恵の欠けている人がいればと話し出しています。自分は知恵に富んでいるという人はほとんどいないでしょう。むしろ知恵のないものですと自身の謙遜を表す人が多いのではないでしょうか。でも本当に知恵に欠けていると自覚し、神にお願いするとまで思う人は果たしてどれほどいるだろうかと思うのです。反対に知恵が欠けていると痛切に感じ、必死に願い求める人こそ稀な人ではないかと思います。今日ヤコブは知恵の欠けている人と多少配慮した言い方をされたと私は思いますが、これは単に知恵の欠けている人と自覚する人も、自分を愚かな人だと思う人も、自分の愚かさを知り自分の愚かさに嘆いている人も同じくこの知恵の欠けている人の範疇に入ります。 知恵に欠けていると言っても、その程度はそれぞれ違うのです。今日ヤコブは知恵に欠けている人を神は咎め立てしないとも述べています。この咎め立てるという言葉は、罵る、あざける、恥ずかしめる、激しく非難するという意味合いのとても強い言葉が使われています。単なる知恵の欠けを超え、神の御心にかなわない悪しき心、神に激しく非難されても仕方がない自分自身の愚かさに気づいたものが想定されていると思わされます。しかしそのものを神は咎め立てしないと教えているのです。この話とは直接関係ある内容ではありませんが、ここは家を出た放蕩息子を来る日も来る日も待つ父の喜びを思い起こすところです。神は咎め立てしないどころか、そのように知恵の賭けに気づき願い求めて来る人を、帰ってきた息子を迎えるように大いに喜び、その人のためにご自身の知恵の方向を開けて存分に与えられるというふうに伝わるところです。一方で、自分は知恵の欠けているものとの自覚がなければ、そもそも神に願わないのではないでしょうか。特に試練のただ中にあれば、人は知恵を願うどころか、試練苦難に対し不平や嘆き、試練の原因たるやを探し、人環境状況を責める心、それらしきものを見つけたなら非難し怒るなど、試練から神の知恵を見つける聞くより、自分の正義を、自分の正しさを主張することが多いのです。試練や苦しみがあるときこそ、知恵の賭けに気づくより、実際には最も自分自身を知恵あるものとすることの方が多いと思います。そこで試練が自分の愚かさゆえにあると見る人、ほとんどいないのです。ヤコブは続けて神からの知恵をいささかも疑わず信仰を持って願いなさいと述べています。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人ですと語っています。ここでの疑うというのは、単に神はおられるだろうか、神は知恵を与えてくださるだろうかという意味に限る内容ではありません。神を信じるとは言うものの、実際の行動や在り方が神を信じていない、神を疑っているということを指しているのです。ヤコブはここでそのような人を心が定まらない人と表していますが、この心が定まらないというのは非常に珍しいギリシャ語が使われています。少し固い話になりますが、この言葉、二つという意味の言葉と魂という二つの言葉が合成され合わされ一つの単語になっているのです。すなわち二つの魂という意味の単語です。他の翻訳聖書は二心と訳しています。要するに、人自身信じると思いながら、しかし別の心を持っている状態のことです。ですから4章8節には、二心の者たち、心を清めなさいとも呼びかけているんです。二つではなく、神への信頼、その一筋の純真清い心で神の前にいるようにということです。ただただ神を信じなさいということです。結果的にここで疑うと表しているのは、神を信じるとしていながら、実際には神がおられるという事実の上に立っていない、その上に立って行動しない、そしてその心の状態は神の力や知恵を願うこともなく、自分の目の前の自分の判断と知恵、自分の力を頼りにする状態です。神がご存知で関 わっておられる事実や神の存在というその事実に耐えることはないのです。実質上疑わず信仰を持って願いなさいとは、試練のただ中を通る時もそれが神と関係なく来たものではない、むしろこれは神から来たもの、私に知恵を授け何一つ欠けたところのない人にならせるための神の御心が働いているという事実を見る、あくまでも神がおられるその事実のもとに疑わず何事をもそう見ることです。試練のただ中に隠されている神からの知恵に目を向け、忍耐を働かせる、忍耐を働かせるために知恵を求める、あくまでもそう信じて励む、その行動振る舞いが疑わずの信仰です。人が試練の中でも自分に目を向け自分の愚かさに気づくのは、その人に神が生きておられるからです。困難や苦しみの中でもあらゆることに対し怒りや不平を言わず正義の主張をせず神に知恵を願い求めるのも、疑いの余地もなく神が生きておられるからです。試練の中でもそのように全てを神を中心に物事を見る、しかも試練の中でも神の前での自分の欠け愚かさを嘆く人、神はそのものをお咎めになるでしょうか。その人が苦しい中でもご自身を探し求めるその心に応答され、御心のために悲しむその人の涙を拭ってくださらないでしょうか。ご自身の知恵をお授けにならないことはないでしょう。そして目に見えない神にこのように心が定められた人は、あらゆる試練が困難が風のように吹いてきても動かされません。私たちはこの世の人々のように、まるで神がおられないかのように試練のあらゆる原因に、また悩みに怒りに自分の義の主張に身を任せてはなりません。そのような人は風にいつも動かされてしまうような人です。神はおられます。神はすべての境遇を知っておられます。疑わず何事においてもこの事実、この信仰に立っていましょう。ヤコブは引き続き、貧しい兄弟は自分が高められることを誇りに思いなさい、また富んでいる者は自分が低くされることを誇りに思いなさい、富んでいる者は草花のように滅び去るからですと教えています。試練に忍耐、また知恵を願う、突如ここに来て貧しい人と富んでいる人の話題に変わったように見えます。しかし人の双心というのは貧しさや富において顕著に現れるものではないでしょうか。マタイの福音書6章で主イエスは、誰も二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります、あなた方は神と富とに仕えることはできませんと語られました。これは当時のユダヤの民、信じるとしている彼らの信仰のあり方の裏に、実際には富に仕え富にとらわれ、心は富が中心で富に頼り、実質上富が神になっている、その双心を叱責なさった主の言葉です。そのような民にとって重い悩みは絶えないもの、まるで神がおられないかのようでした。それゆえに主イエスは、何を食べるか何を着るか何を飲むか何を着るか思い悩むな、それらのものが必要であることを天の父はご存知であると言われました。そしてまず神の国、神の義を求めなさいと語られたのです。 今日の箇所の言葉で表しますと、どのような境遇でもまず神からの知恵を求めなさいということです。貧しい兄弟には、貧しい境遇というのは悩み、思い煩い、また困難や試練ともつながるものです。しかしヤコブはそのような貧しい境遇の兄弟たちに、自分が高められることを誇りに思いなさいと教えているのです。すでに高められるものとなったということではありません。そして生活の貧しさイコール高められるということでもありません。試練とも思われる貧しい境遇が、人に神の前で高められる霊的な賜物をもたらすものになる、つながることだからです。主イエスはルカの福音書で、誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められると言われました。貧しい境遇そのものを今お勧めしているのではありません。社会において貧しい境遇にある人こそ、この世においては人がやらない仕事や人が避けるような仕事につき、また人の上ではなく人の下で人に仕えることを当たり前にする生活を送ることが多いのです。神への信仰はそこに示されている知恵に生きるよう、その知恵に富むようにするのです。すなわち貧しい境遇の中でも神を信じ、今ある境遇も今ついている仕事も神からのもの、それゆえに不平を言わず、むしろ与えられた神からのものを誠実に成していく、また神を信じるゆえに何事においても忍耐し、自分のなすべきことと思い、それをなす、それを決して小さなことと思わず、ごく小さなことに忠実である、その低き心の人を神は高められるのです。ヤコブは反対に、富んでいる者は自分が低くされることを誇りに思いなさい、富んでいる者は草花のように滅び去るからです。日が昇り熱風が吹きつけると、草は枯れ花は散り、その美しさは失せてしまいます。同じように富んでいる者も人生の半ばで消え失せるのですと教えています。富んでいる者に対するヤコブの教えは非常に厳しいものです。しかしこの厳しい教えが富んでいる者たちへの思いと願い、また彼らへの的確な教え、警告であります。富んでいる者にとっては、貧しい人たちが貧しい境遇の中、ただ神を信頼し、減り下り人に仕えることを当然のようにすることが現実的に厳しい、難しいところがあります。むしろ富ゆえに神からではなく人から称賛され、この地上で高められ、そのようなこの世の楽しみや目に見える安楽にとらわれやすく、この世での特権とも思われる富に固執し、本当に目を向けるべきものを見ず求めないことが、貧しい人たちよりは比較的多いゆえの現実を表した教えです。目に見える事柄に満足しているから、目に見えない本当に価値あるものを見失う。試練がないからこそ、富んでいるからこそ、神に頼ることより財力のような目に見える手段を講じることしか思いつかないことも大いにあるかと思います。今日ヤコブは富んでいる人たちの目を向けるべきところを明確に示しています。低くされることを誇りに思いなさいと。富への執着や愛にとらわれず、私のために低くなられ、十字架を背負い仕えてくださったキリストにある謙遜、自己犠牲、キリストに従って低くなることだと、 飛んでいる人たちが目指し進むべき道しるべを明確にしているのです。それを喜び、それを誇るようにと、そして言うのです。日が昇り熱風が吹きつけると草は枯れ花は散り、その美しさは失せてしまう。そのような虚しいものに目を向けないようにと。そしてこれは飛んでいるもののみならず、これを読む貧しい人たちにも同時に与えられている教えでもあります。なぜなら貧しいものは貧しいから、困窮しているから、神からの霊的な賜物知恵ではなく、富に執着し世の富を追い求め、その奴隷のように生きることも少なくないからです。貧しいものには貧しい境遇そのものが試練かもしれません。神は富んでいるものにも試練をお与えになります。そして現に彼らをもキリストにある知恵に預からせようとされる深い導きがあるのを見るのです。貧しいものも富んでいるものも神ご自身が作られたものだからです。主イエスはルカの福音書で、金持ちが天国に入るよりラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言われました。その通りです。しかし主イエスがその話の結びのところで、神にはできないことはないとも言われたのです。さらにその後、ザーカイという金持ちが登場するのです。彼は主イエスに呼びかけられ、主イエスの前に立った時、財産の半分を貧しい人に与えます、自分が不正を行ったものがあれば4倍にして返しますと言ったのです。本当に価値あるものを見出したからです。金銭や富があっても、その魂に喜びがなく、富んでいるただ中でも心は満たされない人生でした。富、富、富と生きてきた自分の生き方のなんと愚かなことだったのかと気づかされたのではないでしょうか。しかし主イエスはザーカイのその愚かさをお咎めにならず、彼の家に泊まり、彼もまた神の民であると救いを宣言されたのでした。ザーカイの人生に何があったのか具体的なことは知らされていませんが、与えられたその時を通して、与えられたその富を通して、人生の儚いものではなく本当に求めるべきものへと心を向けさせられた神がおられたのを見るのです。神にできないことはない。いずれにせよ、私たちも今日ヤコブ先生が教えている、日が昇り熱風が吹きつけると草は枯れ花は散り、その美しさを失せてしまうものに目を向けず、枯れることも散ることも失せることもないもの、キリストにある知恵を願い求めていきましょう。低くされることを願い求めていきましょう。話を終わりにしたいと思います。ヤコブ先生は今日、貧しい人も富んでいる人もその両者に双心であってはならない、双心ではなく信仰を持って天からの知恵をいただくようにと願いなさいと教えています。貧しい人であれ、富んでいるものであれ、私が何者でどんな境遇の中であっても、神がおられること、私に良いものを授けようとしておられる神がおられることを、いついかなる時も見て歩みましょう。貧しい人も富んでる人も目指すのはその信仰、願うのは低くされること、キリストにある知恵です。それはこの世の人々が、ね、思う知恵ではありません。神の知恵です。十字架に至るまで貧しく低くなられ、それによって生かされる人々が受ける求める賜物を見て喜ばれた主がおられました。 主の知恵がありました。それを忘れないでいきたい。私たちの残りの生涯にもあらゆる試練や困難、苦しみがあるでしょう。それらを通してキリストにある真の宝、真の富を与えようとしておられる天の父がおられます。あくまでもその神への信頼、その神への信仰を持って歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天地の造り主、私たちの造り主であられる父よ、あなたの慈しみがあらゆる試練の中でも、悲しみの多い人生を通しても表されています。あらゆる時、あらゆる境遇において、この世の儚いものに目を向けず、枯れることもなく、枯れることも散ることも失せることのない、あなたが喜ばれるキリストにある知恵を願い求めていきたいと思います。お導きください。あなたの知恵を見つけ出し、その知恵が一人一人の肉となり血となりなるよう、私自身を捉えるものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通往通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
神様の賛美は私たちの褒めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいてくださいました。
聖学院の高校2年生の石田優里さんです。
よくおいてくださいました。
最近は近くにお仕事がありました。美音リアナさん
です。よくおいてくださいました。今日もたくさんの方が来てくださって本当に皆さんを歓迎いたします。また続けておいでください。今日は特別な報告事項はありません。以上です。
なた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。